日刊深夜快速土曜版マウナケアシオンのハートフルサタデー。この番組は IBB 九州ステーション IBB 新鍋スタジオからお送りしています。こんばんは、マウナケアシオンです。今日は3月の8日三八です。いやー、あったかくなったなー。春ですね。もちろん春なんですけど、なんかね、急に風が強かったり、強風が吹いたり、なんか天気がね、バラバラ。もうスカーンと晴れてる日があるなーと思ったら、次の日はなんかどっしゃ降りの雨が降ったり、なんか変だなーっていう感じです。ね。こんな時ね、体調を崩しちゃったりするといけないのでね、この寒暖差だったり、天気の不具合だったりっていうのに左右されないように、ね、少しの運動と、から食事のバランスと考えながらやっていきたいですね。ということで、そうそう、うちのにゃんこのホタルが、頬を噛まれて怪我をしたという話をしましたけども、もうすっかり、跡形もなく、綺麗になりました。ね、治りました。よかった。あんなえぐれてたらもう縫わなきゃいけないかなって思ったけど、でも、自然治癒力ってすごいですね。特に動物は素晴らしい。みるみる良くなっていくんですよね。まあよく食べるし、よく泣くし、よく寝るし、子の場合は。だからかな。若いっていうのもあるんでしょうね。いや、本当に良かったです。ただね、ひとたび病気とかしちゃうと本当心配なんですよね。猫も風邪ひいたりしますからね。といってもそういう風邪のウイルスを、完全室内外なので、ありえないんですよね。なぜその風邪をひかせてしまうかっていうと、私がその菌を運んでしまうからですね。私が持って帰ってきちゃうんですよ。それがダメなのよね。ただもう、何ですかね。そういうウイルスなんかも、こう、吸い込んでやっつけてくれる、エアドッグさんがうちではもう、フル稼働していますので、まあそんなこともなくなりましたね。ほぼほぼ、はい。花粉なんかももう外で一旦脱いでコートをはたいて、髪の毛ももうパラパラパラってやって、で玄関に入って、で脱ぐときはエアドッグの前で脱いでみたいなことをやっていますね。大事ですもんね。花粉症は私はないんですけど、やっぱり猫たちに、ちょっとね、猫たちにも悪いから、花粉症だけじゃないんです。花粉症っていうか、花粉だけじゃないんです。花粉の周りに PM2.5 がひっついたりだとか、ゴミがひっついたりだったり、ホコリがついたりしちゃったものを吸い込むと、ね、咳が出たり、しちゃうわけですよね。まあ花粉症持っておられる方、今お辛いと思いますよね。この花粉症って治療をするにあたって、花粉症の時期になってからでは遅いそうですよ。その時期の前の段階からお薬を飲み始めないと効かないって言ってましたね。 ラジオでも言ってたし、テレビでも言ってたかな。まあ大変そう。でも花粉症っていきなりなるって言いますもんね。だからそれこそ免疫力なんかも変わって関わってくるだろうから、免疫力を上げていかないとですね。特に私も人から痩せてる痩せてるって、よくそんな痩せてて生きてられるよねみたいなことを言う人いますけど、生きてますけん、ちゃんと飯食ってるし、よく寝てるし、快眠快便でございます。はい、ということで今日はちょっと喉頭がんについて話したいなと思ってるんですよね。なぜかというと、私はよく近所の居酒屋さんに行くんですけど、まあお休みの日にですけど、で、常連さんとよくカウンターで一緒に飲んだり話したりすることが多くて、まあ一人で行きますのでね、あちらもお一人様っていう、まあ大抵一人で来られる方はカウンターご一緒になるので、まあ話をしますね。まあ知らない方でも話はしますけども、特にその方はもう物静かな方で、お年は私より一つ上の一個先輩。まあ先輩というか、まあ人生の先輩でもありますけど、男性ですよね。まあどんな話をするか、まあいろいろ、まあ下ネタは一切話さないですね。なんか物静かな感じですね。喋り方もゆっくり話されるし、ジェントルマン風ではありますよね。もちろんお子様も奥様もいらっしゃるし、お子様も独立しておられるかな。奥様は、ご両親の介護でいらっしゃらない日が多いとかで。まあ、そんな感じの方なんですけど、この前ご一緒した時に、いやー、実はしおんさん、僕、喉頭がんなんだって、え?って言ったんですけど、それもステージ4なんだよね、なんかこう淡々とお話になるんで、そうなんですかって。だから今度詳しい MRI 的なものも取ったり、いろんな検査をまだまだしなきゃいけないんだよねって。あ、そうなんですか。で、結局はこの声帯を取る手術を選ぶか、まあ、声帯を取らずに、もうそのまま、延命みたいな。まあ、どこまで生きれるかわからないけど、取らずに喋りたいのか。それとも、取ってしまう生活なのかっていうところで、こう、悩んでおられるみたいなんですよね。この喉頭がんを、発症して手術して取られた、有名人の方、結構いらっしゃいますよね。プロデューサーのつんくさん。あの方はステージ2ぐらいで、もう早めに取られちゃいましたね、咽頭を。後に器具をつけてこう、喋れる訓練をされたりなんかして。ね、今も活躍、いろんな活動されて、頑張っておられますよね。それから俳優の村野武則さん失礼しました。あの方も喉頭がんでしたね。今もお元気で活躍されてると思います。で、残念ながら亡くなられた方は岩間の清志郎さん、落語家の立川談志さん。ね、あ、同じ落語家で林家菊蔵さん。 この方はお元気でまだ活動されてますね。それから音楽では坂本龍一さん、俳優の斉藤洋介さんが亡くなってますね。大相撲だと輪島さん。やっぱり癌って怖いよね。本当癌は怖い。やっぱりステージ4ともなると、ただこの方のステージ4は諦めではないんですよ。手術をする選択肢があるので、ぜひそれは手術をされて、その後がね、大変なんですよね。その器具をつけるにしても、その器具をもう毎回洗って消毒して乾かしてつけるっていう作業がありますので、それをしていただく看護の方のこともね、もちろん考えてらっしゃるんでしょうけど、まあそんな煩わしいことをしていただかずに、まあ声を残せておけばっていうなんかご自分のお考えもあるんでしょうけどね。どうなんだろうな。でも今この時代だからね、SNS で見かけたんですけど、まあ、筆記用具でも今電子版が出てたりするじゃないですか。で、スマホでもちろんね、こうチャットみたいなやり取りもできるし、ただ真横にいて声を出して話ができないけど、その文章でチャットでっていうね、そういうことも今できますからね。それこそ昔は筆談でしたよね。紙に書いて、そういうことでしたね。ああ、一時そういえば筆談ホステスさんっていう人もいましたよね。あの方はもともと喋ることができなかったんだっけ、どうだったんだっけ。とても明るい女の人でしたよね。一時有名になったもんな。はい。そんなこんなで。そうそう。紙といえば、紙。頭に生えてる髪の毛ではなくて、紙です。ペーパー。まさにペーパーのことですけど、実はこの紙って、神なのかもしれない。神は神様の神ですね。っていうのは、これちょっと、拾ったんですけど、なかなかこれって、そうだなーって納得させられるようなことがあるので、ちょっと、いくつかあるんで、ご紹介しますね。神って実は、一つ目。ストレスは紙に書くと大体消える。わかるんですよ、これ。結構ね、ストレスを紙にガーって書き出すと、大体スッキリしますね。不思議。そして二つ目。怒りは紙に書くと大体収まる。そう。これも紙に書くと、もうすんごいもう腹立ってる時のこともうガーって書くと収まりますね。不思議でしょ？三つ目。悩みは紙に書くと解決する。それもそうだと思います。なんとなくその悩みをいくつか書き出すと結構解決することって多いんですよね。それはどうやって解決しようかって、その悩みを書きながら脳みそが考えるんでしょうね。まあ大抵は解決すると思います。そして四つ目。考えは紙に書くとまとまる。そうそう。 考えてることをね、紙に書くとまとまりますね。いや、これは本当、読んで字のごとく。そして五つ目、想像力は紙に書くと引き出される。これまさに私実感してるんですよね。前にもお話ししたと思うんですけど、私ゼンダングルというものを書くんですよ。このゼンダングルっていうのは、線や丸なんかを一定のリズムで書いていくんですね。アートの技法なんです。例えば、ハートの絵を大きめに描いて、そのハートの中に丸を大きい丸、小さい丸、ちっくらいの丸をずっと敷き詰めてハートの中に描いていきます。隙間なく。もうちっちゃい丸は端っこの方に描いてずっともう埋めていくんですけど、そしたらその後を大きい丸の中にまた丸を描いていく。そんな感じで、どんどん、こう、どんどんどんどん描いていく。で、埋まってしまったらば、描くところがなくなったら、そのハートの横っちょに葉っぱを描いてみたり、付け足していくんです。そうやってこう想像しながら、どんどんどんどん描いていく。そうするともう、その画面いっぱいに、なるぐらいまで幾何学模様だったりいろんな模様を描いていくんですよね。それがなんかこうとってもこうなんですかね、落ち着くんですよね。でそれを描き終わると、あーすっきりしたみたいな。まあその分こう時間も気にせずゆっくりした時間に書くんですけどね。なんかいい感じです。それと6つ目、思いは紙に書くと客観視できる。思いをね、紙に書くというね。まあ、冷静になれるということですかね。7つ目、目標は紙に書くと大体叶う。叶うんですよ、これ。受験生を持っている親御さんならやられたことあると思うんですけど、まず、息子が高校の受験のどこどこに行きたいっていう目標を紙に書かせるんですよね。僕は〇〇高校に入学できる。でも、できる宣言をしちゃうんですよ。そうするとやっぱり叶う感じですかね。まあ、これはもう立証済みなんで。いや、はるかに難しいところの高校を書いたらダメですよ。まあ、目標だから、目標としてその難しい高校の名前を書くのはいいけど、入学、できる、できた。もう過去形にしちゃうといいんですけど、それが叶わなかった時がね、まあ大体いけるっていうところでやってほしいと思います。そして、8個目。夢は紙に書くと現実になる。そうなんですよね。現実になることだって多いですよね。大きい夢はね、その現実になるまでにちょっと時間がかかるかもしれないけど。ね。まあ諦めないってことですかね。紙って実は紙なのかもしれない。というお話でございました。では、今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さん、良い週末をお迎えください。ちょっと長くなっちゃいました。また来週です。おやすみなさい。